はい、ということで、ストーリーテリングを良くするためにどうすればいいかということで、結構有名な人の本をたまたま読んだので、ご紹介したいと思います。実際私は、なんだっけ、ダイレクト出版ってところの、毎月毎月なんかビジネス書が届くっていうプランを申し込んでいて、年間2万ぐらいかな、だから1冊まあ2000円とか3000円ぐらいの本が毎月届くんですけども、その時自分の中でホットなテーマの本が必ず来るんですよね。ダイレクト出版は私のこと見てんのかなと思うぐらい。でも実際はですね、ダイレクト出版ってもう最初から送る本の順番が決まってるんですよ。だから申し込んだタイミングによって、まあ、何が来るかっていうのは決まってるわけなんですけども、だからもう私が今この時点でストーリーテリングについてすごく目覚めるっていうのは、もうダイレクト出版の申し込みした時すでにも決まってたってことですよね。非常に面白いなと思います。で、ですね、アメリカで結構有名な、コンサルのジェイソン・ハリスっていう人が、書いた本です。日本の書店では売ってない本ですね。これまたダイレクト出版なんで、でアマゾンで見たら中古でも売ってなかったですね。はい。で、その、まあ、有名な、ね、コンサルの人がやっぱね、ストーリーで伝えることの大切さについて一冊本を書いているわけですけども、その本の、中で書かれている優れたストーリーテラーになるためにはどうしたらいいかという話について、ちょっと読んでいきます。まず、テクニックとしては優れた、ストーリーを収集しようということです。いろんな人がね、ストーリーが上手いなって言ってるじゃないですか。そういう人のお手本を見つけたら、それをお手本にして自分のストーリーを、構築するという練習を繰り返しましょうということです。それは、家族の間で語り継がれている面白おかしいエピソードかもしれないし、仕事に出かける途中で起こった素晴らしい出来事や友人と一緒にどっかに行った時のエピソードかもしれない、新聞で見たもの、ラジオで聞いたものかもしれないけれども、このストーリー面白いなと思ったら、その時点でストーリーの流れをザザザザッと書き留めておき、その流れに沿って自分も何か似たようなことを書いてみようということです。で、はい、これがまず1つ目。2つ目、ストーリーを編集しようということです。一回ストーリーを作ったら、それをいろんな人に喋って、より一層ブラッシュアップしていくことが大事だということが書かれています。で、一番大事なのは削れるものは何かを考えなさいということです。はい。で、3つ目、リハーサル。喋る前に何回も何回も頭の中で考えてみよう、もしくは喋って録音してみようということです。実はですね、これ私無意識にやってまして、この、プラチナもしくはレバ会、他のスクール YLU YLT YLS ですね。で、私は毎日こうやって音声を取ってるんですけども、もう、音声を取るっていう頭になっているので、何かを、勉強したりとか調べたりとかしても、全部もうどう喋ろうかって視点でいるわけですね。だからもうこのリハーサルのところは私はもうめっちゃトレーニングしてると思うんですけども、実際本当人生は変わりますし、ストーリーに変換することによって自分の中でも長期記憶になるんですね。なぜなら潜在意識はストーリーしか理解できませんので。はい。で、次のテクニック、よく知っているストーリーの威力を見逃すなということです。結構ね、練習が足りない人ほど木をてらったことをやりたがるんですよね、新しいこと。でもこの人も言ってるし、私も同意見なんですけども、オーソドックスな、古典的なストーリーを絶対外すなということです。海外の白人圏の話で言うと、シェイクスピアの流れとかって結構滑らないですよね。もうシェイクスピアで滑ったらだいぶその人やばいですよね。だからやっぱ古典って結構大事なんですよね。はい。という感じでやろうというふうに書いてあります。ここら辺は、まあ、シンプルな法則なんでね、ぜひ、覚えてそのままやっていただきたいなというふうに思います。あとですね、ストーリーを喋る上で大事なこともう一点ありまして、それは何かっていうと、なんていうのかな、いかにもな感じで喋らないってことなんですよね。この本でも紹介されているんですが、一つ面白い実験がありまして、これはどこの実験かな、大学名とかちょっと書いて、スタンフォード大学の心理学入門クラスの学生を対象に行った、エレイン・ウォルスターとレオン・フェスティンガーが1962年から行ったある研究についてご紹介しますということです。これは何かっていうと、ある マジックミラーに囲まれた部屋にですね、ある役者を入れてですね、A と B の2人の人を入れたわけですね。で、A の人が B に向かって、タバコっていうのはめっちゃ体にいいんだよっていう話をするんですって。まあ、タバコがね、体に良くないっていうのはもう誰もが知ってることですけども、それが、めっちゃ体にいいんだよってことを、A が B にずっと延々と喋っていると。で、これを同じ部屋に入って聞くのと、それからマジックミラー越しに要は盗聴している、隠れ見ている、たまたま盗み聞きしてしまったみたいな状況で聞いた場合にどれだけ鵜呑みする傾向があるのかっていう違いについてリサーチしたそうなんですね。で、どういうこと、結論から言うと盗み聞きした方、要は、自分は話して聞いちゃってんだけど、それが話してる人から悟られてない状態だと、タバコは健康にいいんだよって話なのに、結構それそうかもねって思う傾向が強かったそうなんですね。だから、人っていうのは盗み聞きしてる方が信じやすいってことなんです。これ何の裏返しかっていうと、説得されたくないってことなんですよね。要はもうあんたに向けてめっちゃ喋ってるんだからみたいな感じだと人間って引くってことなんです。だからこれね大事なんです。で、多分皆さんの経験で言うと、例えばですけども家電量販店とか行った時に、誰かが説明をめっちゃ受けてるとしますよね。他のお客さんが例えば冷蔵庫とかの説明をめちゃめちゃ受けていて、で、それをたまたま盗み聞き、聞こえてしまった、盗み聞きっていうか聞こえてしまうと、なんかそれ買った方がいいんじゃないかなみたいなことあるんですよ。で、私それ昔から自分でもそう思っていて、なので何が起こるかっていうと、例えばデパートとかの、なんですかね、見本あるじゃないですか。なんかエプロンしたおっさんがなんか野菜削ったりするスライサーとかを実演販売してますよね。で、それを誰かがそのおじさんの話を聞きながら質問したりとか会話してると、その脇の通りすがりで話を聞いたおばちゃんたちがそのスライサーを買っていくんですよね。それも1人とか2人じゃない、3人4人買っていくんですよ。で、人間ってそういうものなんですよね。だから説得されたくない、あくまでなんかこう流れ聞いてしまったみたいな感じがすごく大事なんです。だから家庭におけると、例えば、両親の会話とかおばあちゃんとお母さんの会話とかって、子供孫を聞いてるじゃないですか。あれめちゃめちゃ人格形成に影響してるんですよね。だから人って直接喋ってるよりも誰かが喋ってるのをまた聞きする方が潜在意識にストーンと入るんですよ。で、私これ英語にも同じことが言えると思っていて、それは何かっていうと、私はその自分が何を喋るか、そして言われたことを理解するか、要は私とネイティブっていう感じで勉強した時って結構苦しかったんですよね。ずっと苦しかったんです。なんかもう聞いて理解しなきゃいけないし、考えて喋んなきゃいけないし、なんだこれみたいな。だけどもある日、帰るとピーターがわーって喋ってるのを脇で聞いてて、それを一生懸命覚えたら喋れんじゃんと思ったんですよ。だからね、自分が主人公にならない場合もストンって入るんですよね。ストーリーの場合ですね、それは。だからね、この実験非常にありだなというふうに思いました。はい、ということで、シンプルな内容ですけども、どうやったらストーリーテラーとしてうまくなるかっていうところをお話ししました。以上です。